瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課水野大輔さんに非常持ち出し品と家庭内備蓄についてお話をお伺いします。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は非常持ち出し品と家庭内備蓄ということなんですが、市民の皆さんが日頃から備えておかなければと思っているものですよね。
はい、昨今は毎年のように地震や風水害が日本の各地で発生していますよね。災害が起こってから我が家には何も備えがなかったと気づくのでは手遅れです。
はい、災害の状況を見ると災害が起こる前に避難しなければと思いますし、そのためには非常持ち出し品、備蓄品を備えなければとも思いますよね。
はい、ですが災害から日が経つにつれてその思いも薄れてしまい、備えなければと思っているけどまだ何も備えていませんという声も聞かれます。自然災害は忘れた頃に突然やってくるものです。ちなみに非常持ち出し品の準備と家庭内備蓄を行っていますか？
あ、私はですね、長期保存できるものとか結構ちゃんと備えてますよ。ただですね、非常持ち出し品と備蓄品ってどういう区別なのかよくわからないんですが。
はい、非常持ち出し品というのは災害の危険が迫って急いで避難する際に自宅から緊急的に持ち出す品々のことです。避難するときになって慌てて用意していては間に合いませんので、すぐ持ち出せるように備えて準備しておくことが必要です。
はい、避難するときにはちゃんと両手が使えるようにリュックで非常持ち出し袋は準備しないといけませんね。
そうですね、あとは重さが重要になってきます。何でもかんでもリュックに詰め込んでしまうと避難する際に支障が出る場合がありますので、男性だと15キログラム、女性だと10キログラムを目安に準備しましょう。
うんうん、例えば足首まで水に浸かってしまうような状況で避難する場合、重いものを背負っていては危険ですからね。まあもちろんそのような状況になる前に避難は完了しておくというのが理想ですね。ただ何をその袋に入れておかなければいけないのか分かりません。
はい、非常持ち出し袋に入れておかなければいけないものなんですが、災害が起こった直後で外部からの支援が届くまでの間に必要なものを入れておきましょう。まずは非常食と呼ばれる食料です。
これは日持ちするものがいいですよね。乾パンやクラッカー、缶詰、インスタントラーメンやカップラーメンなんかを準備すればいいですか？
はい、お湯やお水を入れてしばらく待つだけで食べられるレトルトのご飯もあります。五目ご飯やわかめご飯、お赤飯などいろいろな種類があります。ホームセンターやスーパーで防災コーナーを設けて陳列しているお店もありますので、気軽に買うことができますよ。
うんうん、身近なところで手に入るんですね。食料の他には水も備えなければいけませんよね。
そうですね、1日、1人当たりですね、3リットルが、目安と言われています。消費期限の長いペットボトルに入ったものをおすすめしてます。最近では10年間の保存が可能な商品もあります。
これは生きていくために絶対に必要なものですよね。こういったものはどれぐらい用意しておけばいいんでしょうか？
はい、災害が起こった直後には道路の破損などによって物流が停滞することもありますので、すぐに支援が来ない場合があります。外部からの支援が届くまでの期間を想定して3日分を目安に必要なものを用意しておきましょう。
はい、食べ物、そして飲み物の他には何を用意すればいいでしょうか？
はい、怪我に備えて、救急用品、夜間の行動に備えて懐中電灯、正しい情報を得るためのラジオ、衣類や肌着、現金や預金通帳、印鑑などの貴重品も持ち出さないと、困ることになってしまいます。
懐中電灯やラジオには取っ手を回すと発電してある程度の時間使用できる電池のいらないタイプなんかもありますから、そういったものも防災用としては便利ですよね。
そうですね、電池式ラジオであれば予備の電池もしっかり準備しておきましょう。他には、薬も準備されるといいと思います。特に持病のある方は、薬とお薬手帳なども備えておきましょう。
はい、ご高齢の方は特に忘れないようにしておきたいですね。
また赤ちゃんがいる家庭では赤ちゃん用のミルクやおもちゃ等も必要になります。
なるほど、家庭の事情によって備えるべきものは変わってくるということですね。定期的に中身を見直して必要なものが入っているか、そして反対に不要なものが入っていないかも、これはチェックしないといけませんね。
そうですね、非常持ち出し袋だけでなく備蓄品の用意も忘れないでくださいね。今後30年間の間に起きると言われている南海トラフ地震は日本の広い範囲に影響すると考えられています。
太平洋側は津波被害が危惧されていますね。
その通りです。津波が発生し海辺の市町に大きな被害が出た場合はそちらが優先的に救援されます。
津波の被害が想定されていない瀬戸市への救援はじゃあ数日後になるということも考えられますね。
そうですね、救援が遅くなることも考え、その間は自力で生活するために少なくとも7日分以上の備蓄品の備えをしておきましょう。
7日分となると結構な量ですね。消費期限を気にするのも大変になってしまいそうです。
災害用の保存食ばかりで大量に備蓄する必要はありません。日常で使っている食材を最初に少し多めに購入しておいて消費したらその分を補充していく。そうすることで常に一定量の飲食物を自宅内に備蓄することができます。
おお、なるほど。そっか、日常の中にそういうものを組み込めばいいんですね。例えば非常持ち出し品のお話でもありましたインスタント食品などですね。
はい、缶詰などでしたら食べ慣れているものもあるかと思いますので有効活用しましょう。ただ普段使いできるものは消費期限があまり長くありません。定期的に使うことと買い足すことを同時に行うことで備蓄を維持しましょう。
わかりました。じゃあ備蓄品を使うときに災害時を想定して調理をしてみるということもこれ訓練の一つになりそうですね。
はい、食べ物以外では例えば寝ているときに地震が起きた場合には割れたガラスなどが床に落ちている可能性が高いので枕元に運動靴か厚手のスリッパを置いておくことも災害への備えの一つです。火災が発生した場合にすぐに処理消火ができるようご家庭に消火器を備えておくこと、常にお風呂に残り湯を溜めた状態にしておくことも大切です。
うんうん、お風呂の水があれば例えば断水した場合でもトイレの水などの生活用水として使用できますよね。断水してトイレで水が流せないと困りますよね。
はい、地震の備えに必要なのは非常持ち出し品や備蓄品だけではありません。避難経路や避難場所などを家族で確認する、家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止をする、住宅の耐震診断や耐震補強することなどもう一度確認してみてください。
はい、自分の命は自分で守る、これが防災の原点ですもんね。
そうですね、大規模な災害には普段から自分の命は自分で守るという意識を強く持てるかどうかにかかっています。
自分の命を守ることができれば近くにいる人を助けることもできますし、自分の身を守るというのはこれ本当に大事なことですね。
そうですね、周りの人に助けてもらう立場にはならないようにしたいですね。
はい、いつ来るかわからない大災害、備えは常に必要だと言われているこの国日本ではありますが、今日お話の中にもありましたが本当に災害が発生した時にはいろんなことを意識するんですが少し日が経つと忘れてしまうんですよね。
そうですね、
ね、でもこの忘れてしまうということが一番油断大敵ということではないでしょうか。改めて非常持ち出し品、そして家庭内の備蓄、ご家庭での状況はどうなのか、ちょうど年末の大掃除なんかに合わせて確認いただくのもこれ時期的にもいいかもしれませんね。ぜひ皆様ご家庭でも確認してみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに非常持ち出し品と家庭内備蓄についてお伺いしました。ぜひ家族で年末は防災のこと一緒に考えてみてください。水野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。